第3弾、
第3弾ね、
人を好きになるメディアを作りたい、みんなと作りたい、
うん、人を好きになるメディアを作りたい、はい、この話はやっぱ面白い、面白い、面白いし、
面白い
ですね、うん、いつまでもできる感じがする、はい、聞いていただいている方はね、またこれと思うかもしれないけど
いやもう皆さんと作りたいの で、 です、ね、この聞いていただいているあなたと作りたいので、うん、本当に、うん、
人を
好きになる、ぜひぜひいろんなアイデアなんかもいただけたらすごく嬉しいです、
うんうんうん、それもありですね、はい、うん、人を好きになるメディアを作ろうというポッドキャスト、うん、どうすればできますか、うん、みたいな、うん、と答えというかね、提案募集中みたいな、うん、でもいいかもしれないね、うん、
やっぱりなんかこう最近よくそのウェブのインフラの記事書くこと多いんですよ、仕事で。
インフラっていうのは どの辺を指してるんですか？
あれです、あの Amazon、AWS とか、あのなんていうんですかね、はいはい、あのサーバーを、はいはい、サーバーの記事だった
り、うんうん、
そういうウェブ環境を整える、うん、アプリをリリースするための環境を整えるみたいな、はいはいはい、あの記事をちょくちょくお仕事でいただくんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそれがきっかけでです、うん、ネットって漠然としか使ってなかったけどどういう仕組みなんかなっていうふうに結構とことん調べた時期があったんですよ。
おー、面白いね、
はい、うん、そうするとですね、うん、もう本当に極論、うん、どっかのその場所にある箱の中っていう、
うんうん、
ただそれだけだっていうことがやっぱり明確に分かってくるとです、うん、もちろんそのインターネット上で仮想空間があったりとか、その仮想の仮想があったりとか、うん、いろんなその素晴らしい可能性とそのネットワークで距離を飛び越えてつながれるっていう素晴らしいその、 あの魅力とです、うん、でプラスでも結局私たちが見てるものは箱の中なんだみたいな、何て言うんですか、うんうん、そのギャップがすごく面白くてです、
はいはい、
でだからこそそのオフラインとの違いがすごくはっきりしてくるというか、
うんうんうん、
ただでもその現状です、うん、今そうやってそのアバターもたくさんその現実的になってきてです、うん、アバターの中でこう喜びを見つけ出す人と、うん、オフラインよりオフラインに喜びを見つけ出す人に分かれていくんじゃないかみたいな説というかその仮説というかその未来を語る人もいてです、うんうん、なんかどちらもすごく楽しそうだなとは思うんですけれども、うん、何の話でしたっけねこれ。
いやだから
何の話してるか忘れました。
その ネットは一個の箱っていうのは、その例えばなんだろうな、そのインターネットの先に あるものは、例えば一台のコンピューターだったりっていう、そういうこと
というよりは あれです、まあ、もちろん一つではないんですけど、うん、その各、各そのサーバーを用意しているその会社があるじゃないですか、うんうんうん、そのサーバーっていう意味合い、
それが一個の箱ってことね。
そうですね、大きなサーバーの中でそのネット上でその区間を借りてる人たちがいれば、はいはいはい、自分たちで物理的にサーバーを持って、はいはい、うん、そのいろんな人たちをその箱の中に呼び寄せて、うん、いろんなものを見せてる人たちもいれば、うん、まあ、いろいろだと思うんですけど、うんうんうん、なんかこう箱なんだって思った時なんか笑っちゃったというかです、
いやそうですね、多分ね、
箱の中でこんなに試行錯誤してるんだ私と思って、
いやだからそれね面白くてね、例えばソーシャルメディアとかって普段使ってるとさ、すんごいすごい広大な空間の中にいる感じがするじゃん。
しますね。
いやでも
果てしないっていう、
は
い、
でも千恵さん言った通りで、あるその AWS の一つのね、区切りの中にでやり取りされてる情報だけなんですよね、実はね。
そうなんですよね、その、うん、AWS ってあれですね、Amazon Web Service っていう、うん、Amazon がすごいそのサーバーを提供して、うん、ね、お金を、ね、払ってくれる人たちに提供して
バーチャルな、うん、まあ、でも昔は、ね、最初は、それぞれ1台のコンピューターだったわけですよ、うん、
はい、
はい、うん、でデータセンターっていうところにそれが置かれてたんで、うん、だからもうもちろん大きなサービスだとね、 その1台のコンピューターで動かすなんてことはないんだけど、うん、でも、うん、そのように見ることはできるでしょ、まあ、だから、ツイッターの最初の1ヶ月みたいな感じもしくはまだデモの状態みたいな時は間違いなく1台のコンピューターの中なんですよ、うん、でそこにアクセスするとなんかまるで自分の世界がそこにあるように見えるから、うん、やっぱ、うん、僕らが普段感じてるのと実体時は大きく違うっていうね、面白いことですよね。
パラレルワールドみたい。そうそうそう、パラレルワールドでちょっと概念が違うんですけど、うん、その別の世界がそこにあるみたいだなっていうん
ですね。そうですね、まさにバーチャルな空間ワールドがそれぞれそのサービス分だけね、
うん、
クラウドなのかコンピューターなのか別にしてあるということですよね、うんうん、まあでもそのクラウドサービスも1台のコンピューターの中にあるから
そうなんですよね
結局同じことなんですけどね
そうなんですよね、うんうん、そう考えるとですよね、うん、もう電気がなくなったらそこは全部なくなりますからね、
うんうん、面白い、うん、それとその人を好きになるメディアがどう関係あるのかちょっと後で教えてください。
はい、ではタイトルコールいきます、はい、人はそんなに悪くない、
ほっこりするつながりを思い出そう、
人間関係いい知恵と
ゾノ、
それでは今日のお話始まります。知恵と
ゾノ、
なぜその話をしたのか全くわからないです。私思い出せないです。
何かのつながりがあったんでしょうね、きっとね。
そうですね、
うんうんうん、そういうことが分かったという話とどうつながるんでしょうね、これはね。
あ、うん、なんかこうただあれですかね、その私がネットの世界にグググググって入ったのがです、うん、両足突っ込んだのがです、うん、2007、8年ぐらいなんですよ、うんうん、それまではちょっとこう、はい、インターネットって面白いとか、当時はドラマとか全部無料で、その著作権とかも野原のようだったので、はい、誰も気にしてなかったので、本当に無法地だったので、うん、もう全部見れたみたいな感じだったので、うん、まあ、あの若かりし頃の私はそのVHS じゃなくても見れるっていうところだけに喜びを感じてです、うん、すごいみたいな感じでただ遊んでただけだったんですけど、うん、仕事をそこでし始めてです、
はいはい、
で、なんてすごいんだこの世界はみたいなことを思ってこうドンと両足を突っ込んだみたいな感じで、うん、もう新たな世界をの入り口を手に入れたみたいな感じでしたね、うん、本当に。なのでもう本当にもうそこが私にとってのオフラインでしたし、
はい、主戦場ですね。
そうですね、うん、オフラインとオンラインがまさにもう見分けがつかなかったですし、うん、本当に、うん、なんかそんな信用できひんよそんな世界みたいなことを言われた時にすごく腹を立てましたし、うん何も分かってないこの人みたいな感じで、なんかすごく逆ギレしてましたし、なのでだからそこでこじらせてしまった時にですね、いろいろあってその鬱になった時にもそのネットの世界が全てでしたから、私の中でも怖い、世の中が怖くて仕方なかったです本当に。
うん、
っていうのは多分なんか思い、そういう経緯があったんでその箱なんだっていうことにすごく面白みを感じたんだと思います。
うそうね、はい、その世の中怖いと思って、はい、まあ避難所というかね、代わりに選んだ世界だったんだけど、それは結局箱だったみたいな、そういうこと
そうです。でもそこでもすごく喜びだったり可能性だったり、たくさんのものを学んでです、うんうん、すごくその私のオフラインでは得られなかったその喜びっていうのを本当にたくさん得たので、うん、本当に良くも悪くも良くも悪くも箱でした、うん、玉手箱です。私にとってネットは、
そうですね、はい、しかも2007、8年っていうのは、はい、とても大事なあの分岐点で、ここからソーシャルメディアが爆発していくんですよ。
あ、そうですね、はい、当時まだなかったですね、あってミクシーぐらいでしたね、うん、
ツイッター、フェイスブック、YouTube あたりが2007、8年、日本はちょっと1年ぐらい遅れてやってくるからね、いつもね、と同時に iPhone の 3GS というのが 日本で初めてソフトバンクがサービスを始めたのも8、9年ぐらいだったと思うんだよね。それ2大改革ですよね。ソーシャルメディアとスマホというね、いつでも
確かに、はい、あの辺で大きく変わったような気がします。
そう、いつでもインターネットにつながるデバイス、機器というのが、みんな一台、一人一台持つようになったっていうね。
そうですよね、デバイスなんて言葉も誰も使ってなかったですもんね、
それまではアイモードとかね、ドコモの、
ガラケー
でやってやってた、
そうだそうだ、
ウェブ見たりしてた、
ね、ガラケーだった、
そうだから あそこから本当に大きく変わってるんですね。7、8年、9年ぐらいからね、
今はでもどうなんですかね、そのどれぐらい前ですかね、です、その私がまだ情報商材の会社にいた頃かな、ですね、もう6年、もっとですね、10年ぐらい前ですかね、に、なんか毎回毎回流行るというか、テーマみたいなのがあるんですけれども、
はい、
その中でです、次はです、もう今後の未来はです、コミュニティだみたいなことをこうすごく言われ始めた時があって、それってすごくもうオフラインを重視しようみたいな、
オフラインのコミュニティね、
そうです、概念とか考え方、でもちろんオンラインでもそうなんだけど、オフラインのつながりをしっかり作っていこうみたいな概念がすごく流行って、その後ぐらいにバーってバー、なんでしょう、いわゆるコミュニティみたいなのがバーバーバーバーって、なんかよくある流れだったんですけど、それは、
はい、
でそういう流れが、何が言いたかったかというとです、今はどうなんだろうと思ったんですよ、もうなんかそういうのも言われて結構久しいのかなと思ってです、でオンラインでこう楽しみたいみたいな人もいれば、こうオフラインにもっともっと重視したいんだみたいな人もたくさんこういるのかなみたいな感じがあってです、まあ人それぞれなんでしょうけど、
やっぱり
倉山さんもでもリアルで会うの好きっておっしゃってました、
そうですね、僕は全部できればリアルでやりたい、イベントはねと思ってますね、まあ、ただそうすると何が起こるかっていうとね、いつも来てくださるその関西の方とか、九州の方とかがね参加できなくなるっていう、それがあるから、どっちを取るかなって言った時に、やっぱどこに住んでても参加できるっていうので、オンラインをやっぱ使うっていうのは、あるんですよ、でも、僕がやっぱやってて手応えがあるってのも変だけど面白いなと思うのは、やっぱボイトレとかあとデッサン教室とかね、そのリアルでやるやつなんですよ、でボイトレとかはね、なんか結構なんか奇跡だなみたいなことがよく起こってね、なんか歌いながらその歌ってる人がねついつい泣いてしまうみたいなことがこうあったりするんですよ、あるいはその聞いてる方が泣いちゃうみたいなとかね、
いやわかります、この間高校生の合唱もあったんですけど、命の歌だと、泣きました
でしょうね、
はい、
人の声というのはね、この3回ずっと話してきたその背中を見せるであるとか、その見ていると何か感じてしまうよねっていうのの一番多分パワーのあるものかなって僕は思ってるんですね、いろんなパフォーマンスとかあるんだけど、やっぱ声しかも歌ってなるとね、多分僕らの中でもなんか最大のその強力な電波装置というのかね、伝える力を持っているから、でこれをやっぱりそのこのネットに通してズーム経由とか中継にしてしまうと、その不思議な成分が消えてしまうんだよね。
全然違います。
消えてしまう
んだよね。これはもう本当繰り返し、生は違うってずっと言ってましたもん、
そうなのよ、だからこういうことを味わえるという意味で、やっぱりリアルは大切にしていきたいし、できればその、僕がまあ動いていけばいいわけだから、大阪とか九州とかね、そういうやり方でいや広げていくっていう感じにしたいなというのが、一番その思ってることですね。理想はそれだなという感じ、 でコロナ の, あの3年間2020年から2023年ぐらいまで、あそこで本当にこのオンラインがすごく定着しちゃったんですよ、やっぱ。
うん、
うん、会議もそうだしね、うんうん、会社の、まあ、そこにはメリットもあったからさ、うん、今言ったような、うん、だからでまあね、やっぱりその朝のラッシュとかさ、夕方のラッシュは本当にきついのでね、うん、
そうですね、
うん、あれがないっていう意味で、うん、それだけでもこの在宅でズームっていうのは悪くないじゃないですか、
うんうん、そうですね、あれはほんまにしんどいですね、
うんうん、あれがね解消されればね、もうちょっと、うん、あのその現場に行くっていうのは、楽になるんですけどもね、まあ、それも一つの課題なんだけど、うん、でもそのあの3年でね、あんまり人がリアルに来なくなったなって感覚が僕はちょっとあるんですよ、うんうん、
なんかこう、うん、オンラインに慣れたというか、出向くのがちょっと面倒くさくなったみたいな、
それもあるでしょうし、うん、これは主催者側の問題だと思うんだけど、うん、いやオンラインでも変わんなくねみたいなのが多分あったんだと思うんだよね、うん、最初はリアルに来ていました、でオンラインで受けたらなんか物足りないなと思ったら、うん、またやっぱオンラインに戻ると、あのリアルに戻ると思うよ、
うん、
でもオンラインで十分じゃないっていう感じだとすると、うん、リアルに行く理由がなくなるからね、うん、時間とそれから交通費みたいなことを、ね、節約できるから、
うん
うん、だからやっぱり俺はまさにこちら側、コンテンツを提供する側がリアルじゃなきゃ味わえないっていうものをしっかりと、うん、用意しないと難しいのかなという、うん、だからまあこういうそのお客さんが厳しくなるっていうのは悪いことじゃないんですよ、作り手にとってはね、うん、新たな課題を突きつけられるわけだから、うん、そんな感じがしてますけどね。
すごくあのもうこの間です、あのお正月にです、うん、おいっ子が遊びに来てたんでです、うん、みんなでトランプやってたんですよ、うん、じゃあです、あの、まあ、ポーカーをしようってなってです、
うん、
私ポーカーなんかほとんどルール知らないので教えてよって言ったんです、
うん、
中学生のおいっ子にです、
はいはい、うん、
じゃあですね、
うん、
ググれや
って言ったん
ですね、冷たいね、教えてよって教えてよって言ったんですって言ったら、その仕方ないなみたいな感じで教えてくれたんですけど、うんうん、調べたらいいやん自分でって言って、もうそれが多分あのベースに多分みんなあるんだなと思いました。
そうだね、
自分で調べられることは調べてとか、その手間を省きたい、
うん、
もしくはその手間って僕もしくは私みたいな、あなたでできるでしょっていう、そのいや私は、まあ、調べてもあれやけど、あなたと喋りたいと思ってと思って言ったんですけど
コミュニケーションをしたくて教えてって言ってるんだよみたいなね、
うん、でもまあそんなこと言ってもあれやなと思ってですその、ね、悪気も何にもないですからね、
うん、
なので多分こういう風に考える人すごいいっぱいおるんやろうなと思って、私もそういう風に考えてる時あったななんて思いながら、
うん、ね、人を好きになるメディアっていうテーマの中にね、やっぱね時間っていうキーワードはすごいでかいなって気がするのよ、
うん、
で要はその心が使えてる時は、すぐに 何がしたいとかさ、ここ行きたいとか動くじゃん心がさ。でこれを使わないで、その損得みたいなもので何をやるのが得なんだろうっていう考え始めるとね、いっぱい出てくるんよ、心がやりたいっていうものってそんな多くないじゃん、
うん、
だけど頭で考えてみって言われたらいくらでも出せるんよね、100個とか200個とかで、しかもそれが同じぐらいのその優先度を持つから全部必要な感じがするじゃん。でそうするとそれをやらなきゃいけないって思った時に、やっぱりいかにその1日24時間しかないこの時間をそれに割り当ててより多くのことをこなせるかってことを考え始めるわけね、
うん、
でそうするとギブなんかしてる暇ないわけよ。
そうですね、
人が好きだとか人に教えてあげる時間を取るとかそんなことよりも早いとこ自分があげたそのやらなきゃいけないこと、やりたいことみたいな、本当はよくわからないんだけどもう上げてしまっているから、そこに向かうしかないってなった時に、やっぱこの人を好きになるということの 優先度というのは非常に下になっていくよね。うん、
なんかこう人を好きになることの優先度が下がっている時というのはです、うんうん、自分の好きなものも分かってない時みたいな、
うん、そういうことじゃないかな、うん、心を使わないで頭でこれをやらなきゃいけない、これが欲しい、これを手にしておかなきゃやばいみたいなことを考えていて、そこに追われてる。だからそのリアルイベントに出かけるっていうのはほぼほぼ半日になるじゃん、場合によっては1日潰れるでしょ、うん、それだったらこの1時間1時間で全部オンラインでやれば5時間で5本のセミナーが受けられるじゃんとかって考えるわけよ。
そうですね、
多分1時間のセミナーをリアルで受けに行ったら多分1本、1日1本か2本が限界とかになってくるでしょ、うん、移動とかあったらね、
うん、そうです
ね、うん、だからそうなった時にやっぱりそこだけでもリアルじゃなくてオンラインの方がいいとかってなってくるでしょ、うん、それって全部時間に関わってるんよ、うん、人生の残りに少ない短い時間の中にどれだけそのやらなきゃいけないことをやりたいことを詰め込めるかということが僕らの中のね大きなそのテーマになった時に、まさにだから千恵さんがちょっと落ち込んでた時のような感じになるのかもしれないね、うん、つまり何が好きなのか、何をやりたいのか、何が大事なのかがだんだん分からなくなっていって、でたくさんあげたものができていないという事実だけが残っていってるっていうね、取り残されていくような、うん、そんな感じ。
知恵と
ソン、
人生が短いって誰が言い出したんですかね。
知らない、俺いつもそれ謎なんで。
私も何ですかね、
うん、
めっちゃ長いと思いますけど ね
長いとも思わないんだけど、俺ちょうどいいなと思ってるんですよ。
ほんまですか。私なんかその なんでしょう、棒グラフとかその表グラフにしたら短く見えますけど、日々の体感はすごい長いと思いますけど。
そう あとさ、長いとか短いとか言ってるけど、その言ってる自分はいつまで生きるか決まってないわけだからね。
か
そもそもそうなんです
。確かにそうですね、うん、
だからこれもだからやっぱりなんかさっきのさ、前回かな、その自由犠牲にして一つのことに打ち込もうよみたいな、そういうこうあやり方に近い感じがするね。時間短いんだからいっぱいやれみたいなことでさ、何かこ うどこかに都合のいいものなんだよこれはきっと、うん、
なんかいろんなものがいろいろ絡み合ってるんですね、きっとね、うん、
そうだから時間というものの捉え方みたいなものもこの人を好きになるメディアには大きなテーマだと思う。うん、そもそもだって千恵さん言った通りで、誰が言ったんだろうって、その長い短いっていうのはさ、比較がないとできないわけよ。
そうですね、
そうそう、1時間の4時間の映画は長いってこれ分かるじゃん。なぜかというと他の映画がみんな2時間だからなんだよ。30分の映画は短いって、これは2時間という基準があるからなんだよね。じゃあ人の人生は短いってのは何を基準にしてんのね。鶴とか亀とか、
そう多分そうじゃないですか。きっと鶴亀千年生きれないから、
うん、でもそうするとさ、100万年生きる竜とかが出てきたとするじゃん。そしたら1万年じゃ短いなってなるじゃん。
そうですね。
うん、で それでもならまだわかるけど、その基準ないもんね、どこにもね。うん、
そうですね、うん、
100年って短いんでしょうかね、80年って短いんでしょうかね。ねえ、だからそのねえ、そのバーニングマンのギブの話、ギブアンドギブの話、これはさ、やっぱりある種の余裕みたいなものが心の中にないと無理なんですよ。切迫してて追い詰められていて、何によってでもね、その時間だろうと何だろうと何かに追い詰められて追い込まれている状態で僕らができることではない。そして人を好きになるということも多分その状態でできることではないんですよ。この余裕というのが多分前回お話した自由とイコールなのかもしれないんだけどね。うん、 そんな、はい、そんな感じを知恵さんの背中で見せていくと。
そうですね、倉殿さんの背中は、倉殿さんもでもすでにねやってらっしゃいますもんね。いや
とんでもないですよ、まだまだ、うん、ちょっとそういう感じでどうしようかみたいなことを今度の収録までにイメージ してみましょうかね、
はい、
そうすると こういう感じで、糸口が見えるとね、不思議なことにいろんなアイデアが出てくるんですよ、うん、だから面白いと思いますね。どうなっていくか、はい、僕も全く答えはないんですけどもね、
はい、
この喋るという一つの方法だけでそれを表現するっていうのは本当にね、どうしたらできるんだろうってなるよね、うん、
そうですね、
うん、もっとさ、なんかそうだね、1000万ぐらい予算くれてさ、ちょっとイベント一本打ってくれとか言われたらさ、なんかいろいろ思いつくじゃない。なんかそういうことを背中を見せてくれそうなゲストをたくさん呼んで座談会やってとかね。いろいろあるんだけどね、このラジオ番組でそれを表現するってのはどうなるんだろうね。面白いですね、
はい、
うん、
ぜひぜひ、うん、いろいろと試していきたいと思います、
うんうん、
このポッドキャストではあなたからの、ご相談ご依頼、このテーマ取り上げてほしい感想などなどなど、うん、お待ちしておりますので、うん、概要欄のお便りからお送りいただければと思います、
はい、
では今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。